たくったるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中見ゆきです。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあまずは皆さんからのメッセージ紹介しますよ。こちらは西宮市から送ってくださいました。サブローさん76歳の方です。ありがとうございます。2月のプレゼントで舞茸活性粒をいただき、あ、当選された方ですねそれから注文を続け飲み続けています。次回医大の受診は6月ですが、血糖値はその時検査しますけれども、朝晩測定する血圧が120から80程度で安定しているので6月の受診日が楽しみです。これちなみに以前は150から190ぐらいあったというふうに書いていらっしゃいますね、うん、はい、いや、よかったですね。はい、続いてこちらラジオネームヨッシンさんは神戸市西区から送ってくださいました。普段から食生活に気をつけて過ごしているのですが、夜中に目が覚めることが多くてアルコールを口にすることが多くなりました。いぐささんと中さんのお話を聞いて日々の健康管理に役立てたいと思いましたといただいてます。私たちもですね、アルコールね他にも東大阪市からは、宮島愛さん、そして高槻市からラジオネームひろりんさん、京都市右京区から越野美代子さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきやメールをくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございま す、
ね、私もね、お酒毎晩結構大量に飲んでます
からね。飲みますよね、かっちゃん。
まいたけでもね、1日にどうかな、20粒ぐらい飲んでますかね。まあ高脂血症とかね、やっぱ血糖値、肝機能なんかにはすごくいいと思いますね。
めちゃくちゃ元気に週末動いてありますもんね、まあ、そんだけ飲んでても、
うん、まあ、5月から9月まではね、まあ、紫外線が強い季節なんですけども。
本当ですよね。
でね、欧米はね、皮膚がんのリスクが高まるので対策を呼びかけるところが多いですよね、
はい、
で紫外線はね、皮膚のまあ遺伝子を傷つけるんだけど、細胞には傷を修復する機能があるわけですよ、
うん、
だから長年にわたって風邪切らないほどの修復を繰り返していくうちに、傷の治し間違いがまあ生じてね、遺伝子の突然変異が起こって、うん、まあ、あのがんが発がね、まあ、になったりするわけですね。
ほうほう、じゃあ皮膚がんの可能性があるということですか、そういう時は。
そうですね、だからまあ、細胞ってそうなんですね、皮膚だけじゃなくて、うん、まあ、しょっちゅう損傷を受けてたらね、再生するときに、ちょっとね、異変が起きたりして、まあ、がん化するってことがあるんですけど、まあ、これだけ聞いちゃうとね、紫外線恐ろしいと思われる方多いんですけども。
ですよね。
でもね、適度な日焼けは体内のビタミン D を増やしてね、免疫を上げる働きがあるんですよ。
そっか、いい働きもするんですね、
うん、だから割とね、うん、今の日本人ってビタミン D 不足の人がものすごく多いんですよね、まあ、日に当たらないっていうのもあるしね、まあ、さっき言ってた舞茸なんかはね、キノコ類はビタミン D 多いですからね、
うん、
で体内ではね、がんは紫外線以外の原因で、まあ、全身でこう発症するんですけど、で紫外線イコール皮膚がんじゃなくてね、がんになりやすい体質とか食事とか、こう様々なね、生活習慣ががんの発症に関係してるんですよ、
はい、
だからがんの発症を促進する食べ物、あるいはがんを予防する食べ物、がんになりやすい生活習慣っていうのもあるし、がんになりやすい体質なんかもあるんですよ、
はい、
で欧米人などの、ね、白人っていうのはね、皮膚がんの発症が多いんですね、
はい、
で日本人とかこう有色人種、これはね、皮膚がんのリスクは非常に低い傾向があるんですよ。
へ、
だから割とね、こう周りでよ、皮膚がんになったっていう人はあまり聞いたことないと思うんですね。
いや、私も知り合いにはいないですね。そうですね。
で農家とかさ、漁業関係者とか工事関係者ね、
うん、
くるに日焼けしてるけど皮膚がんにもならずお元気な人も多いんですよね。
確かに、
まあ、ただしね、普段日に当たらない人がね、いきなり日焼けするとトラブルの原因になりますからね、
うん、
ちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。で紫外線はね、シミとかね、皮膚がんの原因とも言われるけども、酸化した油も大きな要因なんですよ。
え、油ですか。
そう、まあ、食べ物ね、食事ね、はい、で皮膚がんはね、腸内細菌も関与してるから、食用上を考えることが一番大事なんですね、
うん、
でまあ、皮膚がんじゃないけど紫外線と医薬品が原因で増えてる病気もあるんですよ。
あら、何が増えてるんですか。
薬剤性皮膚炎の中のね、 まあ、要するに光によって過敏な人のね、光線性皮膚炎とか、あとね薬剤を塗ったり湿布した後に紫外線を受けたりして発症する光毒性皮膚炎、あるいはこれはね非ステロイド系の外用剤とか湿布薬ね、まあ、こういったものを湿布した部位に紫外線が当たると症状が出るんですよ。で、まあ、後半赤い斑点とかは、ね、あとまあむくんだりとか水疱ができたりとか、まあ、ビランができたりとかね、で薬を飲んで発症する光アレルギー性皮膚炎はあのニューキロノン抗生剤、抗菌剤か、それとかね解熱鎮痛消炎剤とかね血圧の薬とか、その他さまざまなね薬剤とかね、あとね健康食品でも発症することあるんですよ。
健康食品でも
ある。でやっぱり、まあ、むくみのある黄斑ができたりとか水疱とかね、色素沈着とか、あ逆に、ね、色素が脱出したりとかね、でまあ、皆さんの中にもね薬局で風邪薬買ったことのある人多いと思うんですよ。
いやほとんどの方があるんじゃないですか
飲む前にね説明書を読みましたかって聞きたいのよね。
あそれね大体みんな1日何錠飲んだらいいのかなぐらいまでじゃないですかね、
だから飲み方は読んでもね、説明書をねきちんと読む人非常に少ないんですよね。
確かに
ね。で風邪薬もね体の異常を感じたらやっぱり病院に行かないとね大変なことになる場合もあるんですよ。とかたかが風邪薬で服用して亡くなっている人もいるんです。
そんなこともあるんですか。
原因は薬によるアレルギーなんですよね。
薬に対してもアレルギーが、
で目の充血とかあと痛がゆい、まあね、発疹に痛みを伴ったりとかで、あの唇のただれとかね、それからねスティーブンズ・ジョンソン症候群、これね
どうなるんですか。
皮膚とか粘膜が急速に破壊されるんですよ。
怖い病気ですね。ここですね、
あとまあ倦怠感とかね、それから空咳が出たりとか息切れとか呼吸困難、それから薬剤性間質性肺炎とかあとジンマシンとかね、あの顔面のまあ腫れ、要するに水ぶくれのようなまあジンマシンとかね、それからねアナフィラキシーショックなんかもあるんですよ。だからアレルギーの原因なんですね。だからいずれにしてもね医薬品を服用されている方、食事の傾向に問題のある人、体力のない方は紫外線対策をした方がいいかもしれませんね。で食事ではね夏野菜を食べるとポリフェノールがね炎症を抑制してくれるんですよ。だから例えばね、トマトとかナスとかブロッコリーとかさつまいもね、色の濃い野菜のリコピンとか、ベータカロチンに効果があるんですよね。特にねブロッコリーはねビタミン B 群とかねビタミン E も含有してるんですよ。で、あとねアスパラなんかもすごくね、まあ、体にいいですけどね。
あ今美味しくなってますね
うちね4月の、ね、中旬からね庭でアスパラ生え始めて、
アスパラまで植えてるんですか、
ちょっと食べきらんでね今冷蔵庫に 7,8 本入ってるかな持ってきてあげたよかったね
次お待ちしてます
まあ、その他ねオメガ3脂肪酸が豊富なねイワシ、アジ、鮭なんかもいいですしね。でオメガ3はねお肌を守るだけじゃなくてダメージを回復する働きもあるんですよ。
守ってくれて回復もしてくれる。
であとね紫外線プラス炒め物あるいは揚げ物、これもね大きなシミの原因になりますから食用上にも気をつけた方がいいですね。
気をつけないと、特に夏場はね、
だからねやっぱり酸化した油、まあ、気をつけなきゃいけないよね、だから油料理も、ね、食べるんだったらもう新しい油でちょこっとだけ加熱してするとかね、
何回も使い回しはダメですね。
そうですね、あとねソラレンっていうね天然の有機化合物を摂取すると、紫外線の吸収が盛んになって日焼けが促進されるから、だからソラレンを多く含んでる食品は夜は食べても大丈夫だけど朝と昼はねやっぱり紫外線に弱い人は気をつけた方がいいですよね。
ソラレンってあんまり聞かないんですけど何に入ってるんですか。
そら豆に入ってるわけじゃないんだけどね、
なんかそういうイメージがあるけど違うんですか。
で多く含んでるのはね、ね、これ聞いたらねえっと思うけどオレンジとかね、グレープフルーツ、レモンなどの柑橘類、
なんかビタミン C がいっぱいやから日焼けにはいいんじゃないかって逆に思ってる人いいんじゃない、ね、いると思うんですけど。
で野菜ではね、キュウリ、セロリ、パセリ、アシタバ、あともねジャガイモなんかも含まれてるんですよ。でソラレンが少ないのはレタス、キャベツ、トマト、ネギ、あとね、かぼちゃ、人参、大根、リンゴ、スイカ、イチゴ、桃、ブドウなんかなんですよね。
うわーなんか 結構バラバラやから覚えにくいですね。
だから、ですね、柑橘類は、ね、外出するときは朝昼は、ね、あんまり食べないようにするってこと。
帰ってきてからもう日が落ちてからの方がいいってことですね。
そうですね、うん、であと、まあ、きゅうりセロリとかね、これねぬか漬けにしたらいいと思うよね。
あ、いいですね。私もセロリのぬか漬け大好物です。
あ、美味しいですもんね。
美味しいですね、
うん、ね、だから、ね、あの、まあ、ちょっと食べ物もね、あの、うん、まあ、紫外線気になる方は少し気をつけた方がいいし、
はい、
ね、ただ、まあ、あの紫外線で炎症が起きてもやっぱりね修復する力、
はい、
ね、こう自然治癒力っていうのがあるんですけど、これがしっかり働く体を作るってことが大事なんですよね。
やっぱりここでも食べ物が活躍するわけですね。
そうですね、うん、だから要するに血液作る元って何かって言ったら、
はい、
ね、やっぱりね食べ物から作られるわけですよ。
そうです ね、
だから要するに正常な血液を作ろうと思ったら、ね、まあ、正しい食べ物を食べる。じゃあ正しい食べ物って何かってことなんだけど、
はい、
結局ね腸内細菌先祖代々遺伝してきてますから、
うん、
ね、先祖が食べてたものが一番皆さんの体に合うはずなんです、
うん、
ね、うん、ということはやっぱ和食、
はい、
ね、でね、ちょっと体調があまり良くないって言いながらね結構ね和食嫌いで、
うん、
ね、もう西洋食ばっかりとか、あとパスタとかね、ピザとか、ね、
うん、
焼肉とかもうそんなんばっかり食べてる人ね、半年経ったらものすごく悪くなる人いるんだよね。
あら、ね、なんかスタミナつけると思ってるかもしれないけどそれは間違いなんですよね、
うん、だからね、うん、例えばね肉食べるんでもしゃぶしゃぶにするとか、
うん、
ね、あとね、いいお肉、ね、もうちょこっとだけにするとかね、
うんうんうん、
でお肉食べたら食物繊維をしっかり食べるようにするとか、
はい、
あと発酵食品もしっかり食べるという形で、ね、肉が悪いってわけじゃなくて、ね、やっぱりね食べ物のバランス考えて食事はねしてた方がいいですよね。
ではここで番組から5月のプレゼントのお知らせです。お肌と髪の毛のケアに乳酸菌生産物質ヒアルロン酸24種類の植物エキス配合のビオネケアローションを5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、 またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきの場合は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん5月プレゼント係まで、ご住所お名前電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん
笑顔で元気、
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心自分の体愛することから元気は始まっていく。かっちゃんみんなを応援します。